今日はマルコの福音書の15章の33節から41節まで、ここからエロイエロイレマサバクタニという題で説教をお語りしたいと思います。教会のシンボルといったらやっぱり十字架ということになると思います。教会に行くと必ず十字架が掲げられていると思います。私たちの教会にも屋根に十字架が立っていますし、礼拝堂の正面にも十字架が掲げられています。また外には十字架のタワーまでありますけれども、どこの教会に行ってもやっぱり十字架があると思います。しかし教会の歴史を振り返ってみるときに、教会の歴史の最初の段階では十字架は教会のシンボルではありませんでした。十字架というものが人々に戦慄と恐怖を与える呪いの象徴だからだったからです。死刑に定められた人を処刑する方法はいろいろあるんだと思いますけれども、絞首刑とかギロチンとか電気椅子とか、歴史の中でいろんな方法が用いられてきたと思いますけれども、しかしこの十字架刑くらいむごい処刑法は他にないと思います。どうしてかというと、これは囚人を苦しめながら長い時間をかけてじわじわと少しずつ殺していくという、そういう方法だからです。両手に釘を打たれた時にもうものすごい激痛が体中走ったと思いますけれども、その十字架が立てられた時に全体重がこの釘のところにかかる、そこでまた非常に激しい痛みをイエス様は感じられたことと思います。普通私たち人間は耐えられないような苦しみを経験すると、気絶するようになっているんだそうですね。ところが十字架の場合は気絶すると体重がぐっとこう前にかかってしまってですね、釘のところにかかってしまうためにそこでまた目が覚めてしまうっていうんですね。で、気絶することさえも許されない、そういう、こうむごい、もうひたすら苦しめ続ける、そういう処刑法だったというふうに言われているんですね。で、そのあまりのむごさはそれを見た人がもうトラウマになって忘れられないくらい、もうしっかり脳裏に焼き付いてしまう、そういう処刑法だったというふうに言われている。ですからこの十字架刑の恐ろしさをみんな覚えているうちは決してこれは教会のシンボルにはならなかったというふうに言われています。イエス様はまさにそのような本当にむごい十字架刑を経験されたということであります。イエス様は十字架の上で肉体の本当に激しい痛みを経験されましたし、先週学びましたけれども、その間もう人々から散々罵られたりあざけられたりバカにされたり、もう精神的な苦しみも味わいました。しかしイエス様にとっての最大の苦しみはそれらの苦しみではなくて、もっと大きな苦しみがあった。それは何かというと、それは父なる神様に見捨てられるという、そういう苦しみでありました。今日の聖書の箇所の中で十字架上のイエス様が叫ばれたその言葉が記されてあります。それはエロイエロイレマサバクタニっていう言葉、これをイエス様は大声で叫ばれたっていうふうに聖書に記されてあります。この言葉の意味は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。つまりこれは神から見捨てられたものの叫びであったということがわかります。私たちにとって父なる神様に見捨てられるくらい悲しくて恐ろしいことはないと思いますよね。私たちどんなに辛くてもどんなに悲しくてもいろんな経験します。いろんな辛い時たくさんありますけれども、でもそれでも生きていけるのは主が私たちと共にいてくださるという信仰があるからですよね。 それがあるから私たちはどんなに辛くてもでも支えられて生きていけるんです。ところがその神様にもし私たちが見捨てられたとしたらどうでしょうか。もうこれはもう考えたくないことですね。もうそれは恐ろしいことですね。もうそれは絶望です。でもイエス様はまさに十字架の上でそのような体験をされたということであります。そして同時にこれはイエス様が神様、聖なる神の御怒りに触れた、御怒りを受けた、そういう体験でもあったということが言える、言えます。33節に、さて12時になった時闇が全地を覆い午後3時まで続いた、ってこういうふうに書いてます。お昼、真っ昼間の12時に闇が全地を覆った。一体何が起こったんでしょうか。砂嵐が起こったんでしょうか。それとも黒雲がもくもくと立ち込めてきて太陽を追い隠してしまったんでしょうか。詳しいことはわからないんですけれども、とにかくこの時周辺が異様な雰囲気に包まれたっていうことがわかります。聖書を読んでいますと、暗闇というのはこの裁きの象徴であるということがわかります。例えば旧約聖書のヨエル書という書物がありますが、ヨエル書の3章14節と15節には、やがて来る裁きの日の情景についてこのように描かれています。判決の谷には群衆、また群衆、主の日が判決の谷に近づくからだ。太陽も月も暗くなり、星もその輝きを失う、そこにそう描かれています。判決の日って、これ裁きの日ですけども、この裁きの日には太陽も月も星も暗くなり、その輝きを失うっていうことがそこに描かれている。イエス様の十字架の時も辺りは闇に包まれました。これはまさにイエス様が聖なる神の御怒りを受けて裁かれたということを表しております。その後イエス様は大声を上げて息を引き取られた、37節に書いてありますね。もう本当にこれは神様に向かっての叫びだったと思います。大声を上げて、そして息を引き取っていかれた、壮絶な死を遂げたということが言えると思います。今月は東日本大震災から10年の節目の時なので、どうしても大震災の時の話が多くなってしまうんですけれども、10年前のことをいろいろ思い出してるんですけれども、あの大震災の後、当時岩手にいた私は、しばらくの間被災地に対する支援活動に励んでおりました。最初のうちは、これはまさに神様から与えられた使命だと思って、使命感を持って被災の現場まで結構行ったり来たりしてたんですけれども、あのだんだんですね、いつまでこれが続くのかなということを考え始めましたね。その状況が1ヶ月、2ヶ月、半年、1年、2年、3年と続いていきました。だんだん疲れも蓄積されていくんですね。そして、最初は ある意味では気持ちも、そこにあっていくわけですけども、だんだんですね、何のためにこれやってるのか分からなくなってくるような、非常に気持ちがついてこないような、体だけ動いているのに気持ちがついていかないっていうような、そういうこともあったかなと思います。さらに当時福島原発由来の放射能問題にも私たち悩んでたんですね。それでいろいろ疲れが蓄積されて、非常にこう辛い気持ちが募っていくっていう、あのそういうことを経験いたしました。で、そのように苦しんでいる時というのはですね、ちょっと精神状態が、普通ではないんだろうなと思うんですが、その苦しんでいる自分のことが理解されないということが、とても寂しくなったり、とても辛くなったり、そしてその理解してくれない人々に対する不満がどんどん心の中に膨らんでいったり、そして自己憐憫の感情のようなものにも浸ってしまうという、 ちょっとそういうこう被害者意識というんでしょうか、そういう気持ちにとらわれてしまったことがあったなというふうに思うんですね。で、私もそういうことを経験しましたけども、私たち時々被害者意識のような気持ちにとらわれてしまうことがあるかなというふうに思います。自分の受けた傷や痛み、そこにあるわけだけれども、それを必要以上に強調して人を非難したり攻撃したりしやすい性質や傾向というものを私たちは持っているんじゃないかなというふうに思います。そこには確かに受けた傷があり痛みもあるわけで、確かに被害者ということが言えるかもしれませんけれども、でもそこからだんだん離れられなくなっていく、だんだんその思いに縛られてしまう、そしてどんどんどんどん苦しんでしまうという、そういう傾向に陥ってしまうということが時々あるんじゃないかなというふうに思います。でもそういう時に私たちは本当の被害者って誰だったのかなっていうことを思い出す必要があるかなというふうに思います。本当の被害者はイエス様だったんじゃないだろうかというふうに思います。聖書は私たち人間が生まれながら身怒りを受けるべき子らであったというふうに教えてるんですね。これはエペソ人への手紙の2章3節に出てくる言葉なんですけれども、私たちは生まれながら身怒りを受けるべき子らだったと教えています。生まれた時にもう神の御怒りを受けるべき、受けなければならない、そういう存在であったということを教えている。神の御怒りを受けるってどういうことですか？それはイエス様のような体験をするっていうことですね。私たちも実はイエス様のように十字架にかかって神の御怒りを受けるべき、また裁かれるべき、神に見捨てられるべき存在であったということ、しかも生まれながらにしてそういう状態であったということを聖書教えてるんですね。私たちは生まれた時は純粋な可愛い赤ちゃんでですね、でもだんだん大人になるにつれて罪を犯してって、そういうふうに考える傾向があるかなと思うんですが、でも聖書は実はもう私たちが生まれた時に罪あるものとして生まれたってそういうふうに教えてる。ですからもう私たちは生まれた時から身怒りを受けなければならない、そういう存在だったということなんですね。でこれが私たち人間の出発点なんだということを聖書は私たちに教えてます。でも私たちはややもすると私たちは愛されるべき存在であるというふうに思っていることが多いかなと思います。それが私たちの人間としての出発点になっていることが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。そのためにその願いを叶えてくれない人を見ると非常に不満が自分の心の中に膨らんでいったり、その人に対して批判的になってしまうということがあるように思うんですね。そして知らず知らずのうちに自分を被害者の立場に置いて人に愛を要求するっていう、そういう傾向があるんじゃないかなというふうに思います。でもそこで私たちはイエス様は何のために十字架にかかってくださったのかということを思い出す必要があるんじゃないかなと思いますね。なぜイエス様は十字架にかかって本当に大変な苦しみを味わわれた上で死んでいかれたんでしょうか。それは私たちが罪人だからです。つまり私たちが加害者ですよね。そしてイエス様は被害者です。私たちは罪人ですから、罪人である私たちが罪の結果としていろんな苦しみを受けるのはある意味では当然のことじゃないかなと思います。罪人であり加害者でもある私たちが神の聖なる裁きを受けるのもある意味では仕方のないことではないかなと思うんですよね。しかし何の罪も犯していないイエス様が、生涯にわたって一つも罪を犯したことのないイエス様が裁かれるのは、これは極めて異常なことです。イエス様は大変な被害者ってことになるんじゃないでしょうか。おそらくこの世で最大の被害者はイエス様だったということになると思います。 それなのにその被害者であるイエス様が加害者である私たちをそれにもかかわらず愛してくださり、そんな私たちの罪を許してくださるとするならば、それはもう私たちにとって考えられないくらいの恵みですね。そこに表されている愛というのはもう私たちにとってもう信じられないような愛だと思いますね。そのような愛を私たちが知ったらば、もう私たちはもう被害者意識から解放されていく。それほどまでして自分が愛されているということが分かったら、もう私たちはそこにとどまっていることができなくなるんじゃないでしょうか。イエス様はまさに私たちのために死んでくださったということを本当に覚えたいというふうに思います。イエス様が大声を上げて息を引き取られたちょうどその時に、38節にすると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたというふうに書いてあります。これは非常に象徴的な表現なんですけれども、これはイスラエルの神殿内部の至聖所の入り口にある幕が上から下に二つに裂けたということを表しています。神殿の中には至聖所と呼ばれる特別な部屋がありました。でこれは神の臨在の場所だったんですねその部屋には人は入ることができませんでした。大祭司が1年に1回だけ入ることが許されていましたけれども、他の人たちは決して入ることのできない部屋があったんですね。ところがその部屋の内と外を隔てる幕が2つに裂けた。これはイエス様の死によって私たちが神の臨在に近づくことができるようになった、つまり救いの道が開かれたということを意味している言葉です。で上から下に2つに裂けたというのは、これは神ご自身によって救いの道が開かれたということを表しています。このようにイエス様の死というのは、イエス様の十字架の死によって神の怒りがなだめられて、そして救いの道が開かれたということを聖書はここで表しているわけであります。イエス様は十字架の上で本当に苦しみを受けられました。そしてその後壮絶な死を遂げられました。そのイエス様の様子を見ていた人たちが周りにはたくさんいたんですね。でもイエス様の十字架を見ていたけれども、その意味を理解できない人たちもたくさんいました。イエス様が十字架の上で大声で叫ばれた時に、そばに立っていた人たちの何人かはエリアを呼んでいるというふうに考えました。そしてエリアが降ろしに来るかどうか 見てやろうということで、そういう反応もここに出てきますけれども、イエス様の姿と死を見ても、これだけすぐそばで見ていてもイエス様の十字架の意味を知ることのできなかった人たちがたくさんいたということが分かります。でもその中で一人だけこのイエス様の死の意味を理解できた人がいたということが今日の聖書の箇所に記されております。それはイエスの正面に立っていた百人隊長。百人隊長というのはまさにイエス様のこの死刑の処刑を執行したところのローマ兵百人隊の隊長ですけれども、この人がイエスの正面に立っていたってここに書いてありますね。おそらくイエス様の十字架上の振る舞いとか、その語る言葉一部始終見てたんだと思いますね。そして辺りが暗くなっていくこととか、その中でイエス様が苦しまれていること、また散々いろいろ人々からあざけられ罵られていたその時のこと、そして最後叫ばれたその時も全部見ながら、そして最後にイエス様息を引き取られた後にこの百人隊長は言ったんです。この方は本当に神の子であった。 この百人隊長だけはイエス様がどういう方であるのかを理解することができた。そしてイエス様が何のために十字架にかかってくださったのか理解することができた。これは本当に幸いなことだったんじゃないかなというふうに思います。十字架の周りにいろんな反応がありましたけれども、では私たちはこのイエス様の十字架とどのように向き合っているでしょうか。私たちはこの十字架にかかっておられるイエス様をどのような思いで見つめているでしょうか。これは人事でしょうか。自分とは関係のないお話でしょうか。歴史の中に出てくる一つの事件でしょうか。自分とは特に関係のないことでしょうか。それとも自分のことでしょうか。自分のこととしてイエス様の十字架を仰いでいるでしょうか。イエス様がなぜ十字架にかかってこのような苦しみを味わわれたのか、その理由を決して忘れないようにしていきたいなというふうに思います。今日は最後にコリント人への手紙の2章の 5章21節、今日の修法の中にプリントしてある言葉を皆さんで味わって終わりにしたいと思います。修法の方をご覧になっていただければと思いますけれども、コリント人への手紙の第2、5章21節にこのように記されてあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。こういうふうに聖書教えてます。神様は罪を知らない方、つまりイエス様を罪とされたとここで教えています。イエス様は罪を犯したことは一度もない、罪を全く知らないこのイエス様を神様は罪とされた。そしてこの方をイエス様を神様はお裁きになりました。罪ある者としてお裁きになった。それは何のためだったんでしょうか。それは私たちがこの方にあって神の義となるためであった。私たちは義でも何でもないですよね。もう生まれた時から神の御怒りを受けるべき子らだった。もう生まれた時から罪あるものとしてこの世にやってきて、もう全然正しくないんですね。神様の前に全然正しくない。そしてもうずっと罪を犯し続けている。でもその方、その私たちが義とされた、神の前に正しいものとされた。これはもう考えられないことです。私たちは信じられないことですね。でもそれを私たち与えられている。そのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、私たちの身代わりとなって苦しんでくださった。その恵みをぜひ皆さんに覚えていただきたいなというふうに思います。このイエス様の十字架上の体験って本当は私たちがしなければいけない体験だったんですよね。私たちが十字架の上にかかってイエス様がもう見捨てられたようにですね、私たちが神様から見捨てられなければならない、そういう存在だったんです。でもイエス様が代わりにその罰を受けてくださったことのゆえに、私たちの罪は許されたんです。救いの道が開かれたんです。この恵みを私ぜひ無駄にしないように本当に感謝して受け止めるものでありたいというふうに思います。今皆さんの中で自分の罪の中でもがき苦しんでいる人はいないでしょうか。人に対する憤りとか不満とか憎しみとか恨みとか、なんかそういうものにこう囚われてしまって、そこから離れられないと、そういうふうに苦しんでいることはないでしょうか。確かに私たち痛み、傷を負ったり痛んだりするとですね、なかなかそこから離れられなくて、人に対するいろいろな悪い気持ちにとらわれてしまう。そして結果的に自分も苦しんでしまう、自分も傷つけてしまう、そういうことになりがちかなと思うんですね。でそういう経験をすると私たちはそこからなかなか離れられないんですね。でも私たちが経験して味わったそれ以上の苦しみを私たちの代わりに味わってくださった方がいるっていうことを私たち忘れないようにしたいと思うんですよね。イエス様が身代わりになって代わりに苦しんでくださって、そして死んでくださいました。全部それは私たちの罪を許すためです。 私たちを救いに導くためです。もう今救いの道開かれてるんです。ですからぜひ皆さん、このイエス様を自分の救い主として信じ受け入れていただきたいなというふうに思います。そして本当に罪から解放されて、許されたものとして、解放されたものとして、本当に恵みの中で生かされていくものとなろうではありませんか。主の恵みを決して無駄にすることがありませんように、主と共に歩んでいく日々としていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、イエス様の受けられた見苦しみと尊い犠牲によって、私たちのすべての罪が許され、救いの道が開かれたことを覚えて感謝します。与えられた恵みを私たちが無駄にすることなく、本当にしっかりと受け止めて、主に信頼し、主に信じて、主を信じて許されたものとして歩んでいくことができるように助けてください。どうか一人一人が、ここにいらっしゃる一人一人が、イエス様を救い主として信じ、主と共に歩む日々と導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。